中堅八高は秋田犬、オオカミに近い種類で国の天然記念物、そしてジェフユナイテッド市原千葉のエンブレムにも描かれています。 J のマスコット可愛いの多いですよ。世界に誇る J リーグの文化だと思っています。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は細江克也さんとお送りします。細江さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ジェフのオフィシャルライターの細江さんに今日は、J2 定点観測、ちょっと力関係を教えてもらったりとかですね、それから他の国、大陸、ヨーロッパのリーグのセカンドカテゴリーとの違いみたいなことをちょっと今日は教えてください。
はい、最近の J2 リーグで、ま、そうだな、勢力図という意味では、はい、存在しないですね。そのつまりどういう意味かというと、どこがどう言ってもどこがどう勝っても不思議じゃない、かなり読めないリーグなんで、うん、毎年、まあ、例えば J1 から落ちてきたチームとか、ある程度戦力的に整っているチームという予想、まあ、戦前の予想があったとしても、
はい、
まあ、その通りに行くリーグでは全然ないんで、ええ、まず、シーズン前半の現時点の成績も当てにならないし本当にここからさらにカオスになっていくんじゃないかなっていうのが今シーズンの予想であることと、うん、まあ、やっぱり、ワールドカップがあることによってシーズンが早く終わるんで、
10月23日でしたっけ。
そうなんです
よ、早いですよね。
そうなんですよ。でこれすでに起きてるんですけど、ゴールデンウィークから5連戦、うん、その後ちょっと間また5連戦とか、
はい、
集中的にやらなきゃいけない時期が必ず出てきていて、
はい、
でこれがシーズン進むにあたって、まあ、夏場の暑さの環境であったり、うん、こうなんていうんですかね、条件がだんだんこう難しくなってくる、まあ、研究されたりとか難しくなってくると、勢いがあるチームはそういう時に連勝する、うん、勢いがないチームが連敗するっていうケースが多分どんどん出てくるんで、
はい、
今の順位表が当てにならないっていうのはそういう意味で言っています。
22チームで42節ありますから、
はい、
まあ、半端ない試合数が、
そうですね、
しかも短い、
はい、
2月に開幕しましたけども10月で終わってしまうというのは、はい、これはかなり難しい、監督フロントにとっては頭の痛いシーズンですよね。
そうですね。でちょうど今半分終わったところなんで、まあ、ちらほら監督交代が、
そうですね、
はい、ニュースが出てきたり、
はい、
してますけれども、そういう動きのあるタイミングだと思うし、まあ、夏の補強という意味でも少しこの後動きがあると思うんで、うん、ちょっとどうなるかなっていうところはありますが、まあ、我々、ジェフユナイテッド千葉から言うと、
はい、
シーズン序盤戦は非常に苦しい中で、うん、ここのところようやくシーズン初の3連勝があって、はい、その後ドロ、まあ、だから4試合負けなしか、
負けてないですね。
そうですね、はい、うん、で今順位としては8位なんで、まあ、少し真ん中よりちょっと上って感じですけど、
はい、
順位表を見ると、まあ、上位から新潟、仙台、横浜 FC までが勝ち点42、40、40という形で続いていて、その下の岡山が32なんですね。
そうですね、
はい、で4位の岡山が32であるにもかかわらず、うん、ずっと下がって16位徳島でも25あります。
そうですね、
はい、だからいかにこの間が全く差がないかっていうことなんで、今ジェフは8位にいますけど、8位にいるジェフと16位徳島の差は、わずかに、何ポイントか、5ポイント、
はい、
だから一瞬でひっくり返される可能性があるんで、
これって21試合もやっているこのレベルのこうコンペティションでは珍しいですよね。
珍しいと思います。だから順位的にもジェフは本当に17位ぐらいにいたところから今ちょっと連勝しただけでここまで上がってきたりとかしてるんで、うん、 まあ、あの上位3チームがちょっと離れてる印象ありますけど、僕の予想ではここも崩れると思います。
なるほどね。
だからあの、まあ、どこが上がるかはまだまだ全然読めないですね。
これって結局終わった時にどうなるかっていうのってよくあることなんだけど、
はい、
こうユン・ジョンファン監督は、得点も失点も少ないサッカーしてますよね、
はい、
これが吉と出るかどうかっていうのはこうシーズンが終わった時に分かるものだと思いますけど。
そうですね、ジェフとしてはあの守備、まあ、ユン・ジョンファン監督はもともと堅い守備を作るのが特徴の監督ですけど、まあ、それは年3年かけて、徐々に出来上がってきた中で、一方その点が取れないっていうのが課題だったんですけど、まあ、ここのところ少しずつそれが解決してきて、うんうん、右肩上がりの状態にあるんで、まあ、これがどういう風になっていくかですけど、怪我人がめちゃくちゃ多くて、
怪我人が多いっていうのはあのどこのこう人体の箇所が怪我してるかっていうことにもちょっと興味は出てくるところなんですけど、例えば筋肉系が多い、はい、
筋肉系も多いし
膝が多いとか。
そうですね、でも今シーズンに関してはもうバラバラです。
バラバラですか。
ちょっとその特徴的な怪我が増えてるってことではなくて、うんうん、不運な怪我が多いんですよ。なるほど、
はい、
なんか全然どうしようもないところで敵と相手とぶつかって肩を外してしまったりとか、なんかそういうような、微妙な怪我、なんかなんですか、傾向のない怪我が続いてるんで、
なるほど、
ちょっと不運だなっていう感じしますけど、まあ、逆にそれで若手がチャンスをつかんで、まあ、エネルギッシュな戦いをした結果複数得点が取れるようになってるとか、うん、まあ、そういうなんか謎の、状態も起きてるんで、
ええ、
まあ、まあ、ジェフに関しては比較的ポジティブっていうような状況ですかね。
なるほどね、はい、うん、今シーズンこの収録をしている時点ですでに、大宮、それから琉球、長崎で、この間東京ヴェルディ監督交代が行いました、
はい、
これは J2 の中で割と普通な感じですか。
そうですね、うん、基本的にシーズン1年戦えばどのくらいいるかな、まあ、結構な数監督交代ってあるんですけど、
はい、
まあ、この時期にポツポツ出始めたらむしろあんまり遅いぐらいかなという気がするんで、
うんうん、
まあ、あのそれによって、つまりどういうことかというと間に合うんですよ、まだ。
そうですね、
はい、
あのこの4クラブともまず、言っとかなきゃいけないのは、外から連れてきた監督が昇格したってことです、はい、つまり内部からコーチが今シーズン最後までやってくれってわけではなくて、より高いものが欲しいから監督変えてるってところですよね。
そうですね、でこれガラッと変えて、もしそれがハマれば間に合うと思うんで、うん、まあ、一見脈絡のないような監督交代であっても、まあ、そういうのは J2 ではあのポジティブに働く可能性も十分にあると思います、
ね、なるほどね、うんうん、あの J2 マニアっていう人たちもいて、
はい、
J1 よりも J2 が好きだっていう人たちいらっしゃるようなんですけど、
はい、
これはその正体は細江さんどんなものだというふうに。
もう多分もう僕自身が結構そっちな気がする
んですけど。そうなんですか。
はいはい、まあ、長年見てるとそうなっちゃう気もするんですけど、
ええ、
理由として考えられるのは、なんていうかな、読めなさだと思います。
読めなさ、
はい、ああ、それはやっぱり毎年全然上位の顔ぶれも違うし、チーム状態も違うし、うん、去年あそこに、まあ、あとなんだろうな、J1 に対するなんかマイナーなものの方が好きな人って一定数いると思うんですけど、あのそういう人にとってのハマり方っていうのは、
はい、
なんかこの舞台独特のものがなんかある気がしますけどね。でもその人たちが J2 しか見ない人たちが結構一定数いるとしたら、意外とその理由はみんなそれぞれなのかなっていう気もしますけど、
ね、そうですか、
はい、
うーん、まあね、あの例えばこう秋元さんが作っていくようなこう、秋葉とか乃木坂とか、ああいうこうグループ系の楽しみ方、ファンの人たちの楽しみ方っていうものが、こう J2 ってなんか J1 より僕はよりできるような気がするんですけど。
なるほど、そうですね、だからくくりやすい。
そうそう、
うん
うん、
それはあるかもしれないです、確かに、であ、そうですね、J1、 そうですね、僕ら J2 民から見た J1 は非常に画一的に見えるんで、
うん、
そういう意味ではあの J2 の方がキャラクターが豊か、バラエティ豊かだし、
で近いじゃないですか、
はい、
より、
はい、分かります分かります、うん、 で結構予想だにしないことが起きやすいんで、うん、あのそこに対する面白さっていうのはもしかしたら感じられるかもしれないです
ね。より握手のしやすいアイドルっていうところもあるのかなと思いますけど、う
ん、あのそれからあれですね、より地方のチームの例えば応援の特色とか、うん、スタイルが結構やっぱはっきりしてるんで、あそこのチームは太鼓が異常にうまいとか、
そういうのあるん
ですか？はい、あります、あります、やっぱそうすごいよねみたいな、うん、アウェーに来て、まあ、ジェフの場合だと、アウェー、まあ、あそこスタジアムがすごくよくできていて、うん、反響が素晴らしいんで、うんうん、太鼓叩く人たちにとっては非常にやりがいのあるスタジアムだと思うんですよね。
そういうのってありますよね、
はい、だから上で、うん、たとえ人数が少なかったとしても、
はい、
そのちょっとした工夫であのすごい人数がいるように感じられる時もあるんで、うんうん、まあ、そういう面白さも見てて感じますね。
あのどうしてもこうお金があるのは首都圏だと思うんですよね、うん、で首都圏に強いチームってのは J1 でも集中してしまう傾向がある一方で、
はい、
そこまではないけどもっていうその地方の方があの例えば食べるものが楽しいとか、
はい、
スタジアムグルメみたいなものだって中にはありますよね、
はい、なんか多分 J1 のチームを優勝争いするようなチームを応援するよりも、
う
ん、そういう意味で気持ちが楽なんじゃないですか、
ね、あるんじゃないですか、ね、はい、うちは目標はこのくらいだからっていうのが、はいはい、こう幸せに見合ったりするっていうのはあると思うし、はい、うん、それからこうどこのあの都道府県にもディズニーランドはないわけですから、
はい、
一つとかそんなしかないわけですから、そうなってくるとその都市で一番楽しい娯楽の場って特に少年少女たちにとってはサッカースタジアムってのは大事なところだと思うんですね。でそこで活躍してる選手たちってやっぱり身近なスターであり、こうなんていうんですか、頼れる兄貴だったり姉貴だったりするところってありますよね。
そうですね、
ええ、
いやそうあるべきだと思うし、ようやく J リーグもそういう意味ではあの J2 の J2 には J2 の良さ、うん、J3 には J3 の良さ、 J1 に行けないけど J3 と J2 を行ったりすることの行ったり来たりすることの面白さというか、そこにこうなんていうんだろう、興奮するっていうことのサッカーの楽しみ方、それもすごく浸透してきたんじゃないかな
って気がします。本質ですよね、はい、これが J リーグの理念であり、
うん、はい、
もう下のカテゴリーに行けば行くほど短さと、うん、それからまあ強くはないけど、うん、思い入れはっていうところが深まってきますもんね、は
い、そう思います、
うん、
でこれ僕今ふと思い出したのはイタリアに行った時にセリエ B とかもよく見に行くんですけど、はい、なんかやっぱどのこれはっきり言ってイタリアのセリエ B なんてスタジアムの基準とかそういうクラブのまあ、ファイナンシャルフェアプレー的な話で言ったら日本よりはるかに緩いし、スタジアムなんてボロボロだし、
そうですね、
はい、で椅子、まあ、ベンチもみんな崩れてるものばっかりだけど、うん、だし、見てる人はもう本当おじいさんおばあさんばっかりみたいなところもあるけど、
はい、
でもみんな楽しそう、
うん、
それが定着して文化として定着していて、ハーフタイムにはセリエ B ですらハーフタイムに子どもたちがわーって入ってきてボールを受けるなんかその催し物が行われてたりとか、それってあの全然やっぱありだと思うんで、
そうですよね、
それこそ本質だしそれこそあるべき姿だと思うんで、まあ J リーグもあのそういう意味ではなんか肩肘張りすぎずにゆるさをどういうふうに演出していくかってことを、
ああいいな、
はい、
そうですね、
考えるべきだと思いますけどね、う
ん、あの僕海外 の、 その例えばセカンドカテゴリーにある例えばセリエ B であったりとかって、はい、選手のための僕はリーグだと思ってるんで、
はい、
選手は監督のためのリーグであって、はい、ファンではない、ファンは次だのって気がする。でも日本ってファンがまず先にありきのリーグだと思っていて、それが顕著に出てくるのは例えば買われていく選手っていうのが、
うん、
セリエ B っていうのはたくさんここを踏み台っていうか、うん、ステップアップするための場所として上に行く人が多いのに対して J2 から J1 に行って人って別に際立っというわけではないですよね、
はい、だからあのまさに、なんて言うんだろう、そういう意味での選手たちに対する思い入れの深さっていうのは、うん、まあ、深まりやすかったりするし、 そういう意味での距離の近さっていうのを、まあ、応援する人も感じられるんですか、特に地方のチーム
は、はい
はい、そこはすごく感じますけどね。
僕はだからあの地方のチームっていうのは、うん、そのもうちょっと情報開示っていうことに熱心であるべきだと思うんですよ、はい、
うん、そうですね。
どうしてもこう自分たちの会社の経営みたいなものっていうのがいまだにその地域に根ざしたとは言いながらもやっぱこう母体になっている会社から抜け出せないっていう状況っていうのはずっともう続いていて、それだからこそその事情は僕はもうカミングアウトしてしまうというか、はい、スピークアウトしてしまうというか、はい、分かってもらった上でうちらのチームこうだからっていうところの中での身の丈に合った幸せと目標っていうものを見つけていった方が、はい、よりなんかみんな詳しくなって、はい、とにかくこのチームに関してはよそ者よりも僕らの方が詳しいんだって人たちだけでホームのサポーターでいっぱいになってるとそれは幸せなのではないかと思うんですけど、
そう思いますね。本当にだから今風の言葉で言うとエンゲージメントをいかに高めるかっていうことが、そうそう、うん、規模じゃなくてエンゲージメントだっていうところだと思うし、
はい、
地方の、そういうクラブの、まあ、取材に行ったり見に行ったりするとそれをやっぱすごく感じるんで、うん、大事です。僕そのイタリアの、まあ、いろんなところで話したことあるんですけど、バレーゼっていう町が、ミラノの北に1時間ほど行ったところでスイスの国境近くにあるんですけど、
はい、
そこの町にセリエ B の試合、その時バーリーがかな、バーリー対バレーゼの試合、まあ、バレーゼはもう B にもいない、ずっと下がっちゃって D だとかどっかに落ちちゃったんですけど、
はい、
そこの試合を見に行った時にスタジアムはもう本当にボロボロで、もともと競輪場だったからバンクがあるんですよ、
あ、はいはい、
そういうスタジアムで、うん、でふと思いついてその時試合を見に行ってチケットを買いに、チケット売り場に行って、でせっかくだから一番高い席買おうと思って、
うんうん、
買いに行ったら英語喋れる人は誰もいなかったんですよ、チケット売り場に、
はい、
でそしたらみんながなんかアジア人が来たから英語喋れるやつ誰か探してこいっつっていいです、ね、そこの辺にいた人が、
うん、
で女性が、関係ないクラブのスタッフでも何でもない関係ない女性の人が英語喋れますっつってチケット売り場に立って、
うんうん、
どのチケットにしますかって僕に聞いて、
うんうん、
せっかく日本から来たから一番高いチケットをくださいって言って、
うんうんうんうん、
ありますかって聞いたらありますよって言ったんですね、
うん
うん、僕も冗談で、うん、こんなにいいスタジアムでこんなにいいチームの試合なのにまだ一番いい席のチケット残ってるんですか、はいはい、って聞いたら、あなたのために取っといたのよってその人が、
さすが
その人クラブスタッフでもないのに起点が効くんですよ、
いいなあ、いい話、
はい、でこれだからそういう、ホスピタリティとあったかさ、うんうんうん、でそういう一つ一つの雰囲気がやっぱりエンゲージメントをそれこそ高めていくし、
はいはい、
地元の人たちの温かさとかそのクラブに対する愛着を演出していくんだと思うんで、やっぱ僕それを、ね、やっぱ体感した時になんかすごい、ああこれでいいんだなと思ったんですよね。で当時やっぱり J2 もそれこそ、スタジアムの基準がどうでなければならないとか、うん、何人お客さんを入れなければ J の資格はもらえないとかっていうのがすごく話題になった時期だったんで、
なるほど、
いやそれよりも大事なことあるな、もちろん経営、まあ、会社として生き残らせることも大事なんだけど、
うん、
そればっかり見ていてはいけないなっていうのはそのことですごく感じましたね。
ホスピタリティってまず言葉ありきですよね。
そうですね、うん、確かに
あのヨーロッパ夏に例えばウィーンとかに遊びに行くといい演奏者っていなくなっちゃう手稼ぎに行っちゃったりとか、はい、バカンスでいないんだけど、それでも教会とかではそれでもこのレベルの演奏者はいますよっていうのがめちゃくちゃうまいんですよ、
はいはいはい、
で大した値段じゃないチケットをこう予約しておいてで買うと渡される時にワンダフルワンダフル君よかったねって言ってくれるそれだけでなんか得した、
はいはい、
君のワンダフルなチケットはこれだよって言って渡してくれるその一言だけで、うん、なんかバカンスって楽しくなる。
そうですね、
言葉って大事ですね。
あ、そうですね、うん、だからやっぱりあのそういう意味で我々ジェフユナイテッド市原千葉の難しさっていうのを感じるんですけど、つまり都会でもない田舎でもないみたいな、うん、
確かにね
ところでいかに色を出すか、うん、
はい、
まあ、これはクラブ の規模としても、
うん
うん、すごく難しいところにあるんで、はい、まあ、それがやっぱ悩みの原因の一つではあると思うんですけど、でも J2、J3 に多いその他のクラブ、まあ、地方のクラブっていうのはそれぞれその地方にあった、
うん、
カラーと特色、スタジアムの特徴があると思うんで、
はい、
まあ、やっぱそれをその魅力をあの身の丈に合った形で、そこに住んでる人たちとリンクさせてって、エンゲージメントを高めていくってことがやっぱ一番近道なのかな。 っていう気がします
ね。なるほどね、うん、このねあの J2 定点観測ちょっと面白いんで、
はい、
また少し開けて伺いたいと思いますんで、はい、その時ちょっとまたどうなってるかっていうところも、はい、含めて教えてください。
わかりました、
はい、細井克也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。